100年代皇室に関する事柄が丁寧に慎重に審議されてきていますね。かつて昭和天皇がロンドンに到着された時のことですが、イギリスの女王は金ピカの馬車、金ピカの兵隊、金ピカの楽隊で昭和天皇をお迎えされました。いわば最高の儀礼をもってお迎えされたわけですが、もし主なる神様がこの世を救うために来られるとしたらどうなるでしょうか。おそらく天の川を道とし、虹の橋を渡り、天使たちの奏でるオーケストラの中を金の馬車のお乗りになって宮殿の玉座にお着きになるのではないでしょうか。しかし今から2000年ほど前、この世の救い主として来られた神の一人子イエス・キリスト様は、寂しいユダヤの村ベツレヘムの家畜小屋の中にお生まれになり、布にくるまれて会話桶の中に寝かされたのです。この世を救う誠の救い主イエス様のご降誕は、そのように飾り気のない殺風景なものでした。飾り気のないといえば、そのイエス様の誕生のいきさつから書き記しているマタイの福音書の書き出しなどは、もう何のデコレーションもない誠に殺風景な記録のように思えてなりませんね。新約聖書の初めにある書物はマタイの福音書です。福音書、この福音という言葉は良き訪れ、グッドニュースのことです。ニュースといえば、私たちは毎日新聞やラジオ、テレビなどを通して様々なニュースに接していますが、それら一つ一つのニュースは時間が経てば次第に色あせてしまうものと言えるのではないでしょうか。しかしこの福音書は2000年近くも私たち人間にグッドニュースを告げ知らせてくれていますが、その内容は時間の経過とともに色あせてしまうものではありません。今なお私たち一人一人に良き知らせ、救いの喜びをもたらしてくれるものです。ところで、私たちがこの聖書を手にして読む場合、大抵の人は新約聖書から、それもマタイの福音書から読み始めるのではないでしょうか。旧約聖書は新約聖書に比べてページ数が多くて、その内容も少々難しく感じられるからです。このマタイの福音書を初めて読むとき、大抵の人はこのマタイの福音書1章1節から17節の系図、すなわちカタカナで書かれた人々の名前に少々並行するのではないでしょうか。それはお世辞にも心を引きつけるような書き出しの言葉とは言えませんね。ある本を読みたいという意欲は、その書き出しの一句に尽きるとよく言われることがありますね。マタイの福音書の著者マタイは、良き訪れ、グッドニュースを書き記すにあたり、なぜこのような系図をその冒頭に書き連ねたのでしょうか。それはこのマタイの福音書の読者である、マタイの福音書の読者であるユダヤ人、今から2000年ほど前のその当時のユダヤ人たちが系図を非常に重要視したからです。なぜユダヤ人たちが系図を重要視したかというと、系図はユダヤ人たちにとって重要な歴史だったからです。つまり系図の形でユダヤ人たちは自分たちの歴史を保存したわけですよね。 マタイの福音書の著者マタイはその書き出しにイエス・キリストの系図を書き記すことによって、イエス・キリストが系図、すなわち公の戸籍謄本を持つ歴史上の実在人物であることを示しているのです。現在もそうですが、今から2000年ほど前のその当時のユダヤ人の家には家系図が大切に保存されていました。イエス・キリストの系図もそのように保存された記録の一つだったのです。しかしマタイの福音書の著者マタイは福音書を書くにあたって大切に保存されてきたイエス・キリストの系図を全部そのまま取り入れはしませんでした。この1章17節を見ますと、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になると記されています。そのように14代ずつ3つの区分に整理されているわけですね。で、皆さんのお手元の本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料の括弧の1のところを参照していただきたいと思いますが、括弧の1のところを参照していただきたいと思いますが、けれどもですね、このマタイの福音書1章8節を見ますと、朝にヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれと言われていますが、実際にはヨラムとウジヤの間にはアハズヤ、ヨアシュ、アマツヤという3人の名前が省かれていることが、そのすぐ下の歴代史第一3章10節以降の系図からわかります。その他にもエホヤキムとかペデヤという名前も省かれているわけですよね。またそのすぐ下の参考資料括弧の2を見ながら、この整理された系図を数えてみると、第3番目の区分のマタイの福音書1章12節から16節までは14代どころか13代しかありません。明らかに11節に出ているエコニアの名前を12節で再び数えて合計14代に調整しているのですね。どうしてマタイの福音書の著者マタイはこんなに勝手に取捨選択してある人々の名前を省いたのでしょうか。それはマタイもこのマタイの福音書の読者であるユダヤ人たちも旧約聖書を信じ学んでいて、旧約聖書については今の私たちよりもはるかによく内容を知っていました。つまりマタイは知っての上で何人かの名前を省き、ユダヤ人読者もそれを承知していたわけですね。で、旧約聖書にはアブラハム以前のアダムの系図とかノアの息子たちの系図もあるのに、どうしてこのマタイの福音書1章1節以降の系図ではアブラハムから書き出すことにしたのでしょうか。また省かれた人々も旧約聖書にその名前を記録されているのに、なぜダビデ王の時やユダヤ人たちがバビロンへ移住させられた時で区切りが良くなるように、それも区切りが14代ずつ揃うように整理したのでしょうか。私たちは7日ごとに1週という時の流れを区切り、日曜日ごとに安息の時を導かれています。これは聖書の御言葉から来ている習慣ですね。そのように聖書では7日が一巡りの期間であり、7という数は完全を意味する象徴的な数とされてきています。 14は7の2倍で全く完全という意味を持っているわけですよね。つまりマタイの福音書の著者マタイはアブラハムからダビデ王までが一つの完全な一期間であり、ダビデ王からバビロンに移された時までがこれまた完全な一期間であり、バビロンに移された時からイエス・キリストの誕生までがもう一つの完結した期間であると言いたいようです。主なる神様のご支配したもう歴史のそれは完全にまとまりを持ったそれぞれ三つの期間であったのです。アブラハムは今から4000年ほど前の人で、アブラハムは今から4000年ほども昔の人で、ユダヤ民族の先祖です。主なる神様はそのアブラハムに約束を与えられて、アブラハムの子孫によって全世界が祝福されると保証なさいました。主なる神様はアブラハムに次のように仰せられました。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国には祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであると、創世記22章17節18節において、そのように主なる神様はアブラハムに約束を与えて、アブラハムの子孫によって全世界が祝福されると保証なさいました。ダビデは今から3000年ほど昔の人で、ユダヤ民族最初の正式な王として即位した人です。主なる神様はダビデに次のように仰せられました。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つと、そのようにサムエル記第27章12節から16節において、主なる神様はダビデにそのように約束なさいました。そのように主なる神様はダビデに約束を与えて、ダビデ王朝の子孫の中から世継ぎの子を立てると約束され、その子によってダビデの王座は常しえに確立されると、そのように保証なさったわけですね。それでそれ以後のユダヤ人たちは救い主をダビデの子と呼んで待ち焦がれていたわけです。しかし紀元前587年、ダビデ王朝の流れを汲む南王国ユダは強大なバビロンの軍隊によって滅ぼされ、国の主だった人物は皆捕虜としてバビロンに連れて行かれてしまうのです。すなわちまとめますと、神様がアブラハムに約束を与えられてから、最初のダビデに世継ぎの子救い主の約束をなさるまでが一つの完全な期間でした。神様の約束は着々と上昇線をたどり、ついにダビデの子なる救い主の約束にまでたどり着いたのです。しかしダビデ以後は救い主が現れるどころか、歴代の王たちは神様に背くばかりとなって、最後にはバビロンに捕らえ移され、王座は覆されてしまったのです。主なる神様の祝福と救いの導きは下落の一路をたどって、ついに 消え去ったかに見えました。バビロンへ捕らえされてから数十年して再びユダヤの国に帰国してからも、ユダヤ人はますます歴史の表舞台から忘れ去られた存在となり果てたのです。マタイの福音書1章12節に記録されているゾロバベル以後のダビデ家の家系は、旧約聖書も記録していないほどであり、1章16節のヨセフは貧しい大工に身を落としていました。アブラハムへの祝福も、ダビデへの救い主の約束も、もはや破棄されたかのように思われていました。そこへキリストと呼ばれるイエス、救い主が生まれたというのです。神様は何もないところで突然アブラハムに救いの約束を与え、それをどんどん導いて行かれました。ところが神様は人間的に見れば下落の一路をたどって、世間的には全く忘れ去られ果てたそのダビデの子孫の中からどん底に達した終わりの時に救い主を生まれ出させなさったというのです。ここには歴史を支配しておられる神様が、歴史のさまざまな浮き沈みに関わりなく御心を実現する誠意と力をお持ちであることが示されておりましょう。せっかちで短気な私たちの判断とは違って、約束に忠実な神様の誠実がここに秘められています。イエス・キリスト様はそういう天の父なる神様の力と恵みの結実として世に生まれたもお方であられます。天の父なる神様のご計画のうちに、救い主イエス様は貧しい罪と汚れに満ちたダビデの家系にお生まれになりました。神ご自身であられる永遠なるお方が、幼子としての人間の赤ちゃんのお姿をとって、貧しい大工ヨセフとマリアの子としてこの世界に入ってこられたのです。ところで、このイエス・キリストの系図には婦人の名前が4人記載されています。タマル、ラハブ、ウリアの妻、ルツの4人です。この1章3節のタマルという婦人については、創世記38章に詳しく記されており、タマルはユダの長男エルの妻でした。夫エルの死後、彼女は遊女を装って義理の父ユダを欺き、不義の関係を結んでパレスとザラを産んだのです。その罪は決して小さな罪ではありませんでした。ですから、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれというこの三節の言葉は、名誉ある系図に汚名を塗るようなものでした。次の1章5節のラハボという婦人については、ヨシュア記2章に詳しく記されています。ラハブはタマルと違い、もともと遊女でした。彼女はエリカの町へ来た2人の石膏をかくまって助けました。そのことによりエリカの町が陥落した時に助けられ、後にヨシュアの部下のサルモンの妻となってボアズを産んだのです。彼女はもともとユダヤ人以外の異邦人であり、遊女でした。さらに、1章6節に、ウリアの妻によってソロモンが生まれたと記されている婦人も、決して名誉ある出来事を思い出させる人ではありません。ウリアの妻バテシェバは、夫ウリアの留守中に、ダビデと不義をしたことで知られています。 この聖書箇所ではバテシェバとは言わずにウリアの妻とわざわざ呼んでその罪をあからさまにしています。そして一章五節に記されているルツはユダヤ人たちから憎まれていたモアブの婦人でした。マタイの福音書の著者マタイはなぜことさらこのような四人の婦人たちを選んで系図の中に組み入れたのでしょうか。それは古今東西を問わず人間は所詮このような罪深いものに過ぎないことをここに告白しておりましょう。こうした罪深いアブラハムとダビデの子孫、人間の一員として救い主イエス・キリスト様はこの世に生を受けられたのです。しかし罪ということに関してだけは例外で、全く罪のないお方として聖霊によって処女マリアの胎に宿られることにより神ご自身が幼子の姿をもって誕生されたのです。罪深い人間を救うためには罪深い人間の一員としてその中に入る必要があったからです。ですからこのマタイの福音書一章一節以降のこの系図は血筋から見れば恥と汚れと罪とに満ち満ちています。不信仰で名の知られた王たちの名前に満ち満ちています。けれども主なる神様だけはこの系図の中で生きておられます。神様はお約束に真実で恵み深くあられます。神様が恵みに富み誠実であられ歴史を支配しておられるお方ゆえに、イエス・キリスト様は罪と汚れに満ちたこの世界のただ中に人となって誕生されたのでした。今から2000年ほど前、この世の救い主として来られた父なる神の一人のイエス・キリストは、寂しいユダヤの乾村ベツレヘムの賢いの中に生まれて、布にくるまれて貝羽桶の中に寝かされたのです。イエス様のご降誕はそのように飾り気のない見栄えのしないものでありました。貧しい大工のせがれとして、貧しい大工の子として生まれたイエス様は外観はそのようでしたが、旧約聖書のすべての予言が神様の約束が集中していたお方だったのです。時満ちて予言成就のクリスマスでした。このイエス・キリストの系図は日本で救われクリスチャンとされた私たちに次の二つのことを約束しているように思います。一つ目は血筋によらない恵みによる救いということです。私たちは血筋から言えばユダヤ人以外の異邦人ですし、生まれ育ち氏素性から言ってもルーツをたどっていけば私などはどこの馬の骨ともわからないような存在でありましょう。また私たちは誰しも少なからず親、兄弟、親族などその血縁関係の中でさまざまな負い目や傷、影響を受けながらその縄目に縛られて古い肉の奴隷として生きてきたところがありはしないでしょうか。しかしそのような私たちが主イエス様の十字架の血潮によって罪許され救われますときに、イエス・キリストの血による新しい神の家族の一員とされるのです。それは全く予期せぬ神様の一方的な恵みによる救いなのですよね。二つ目は家の制度からの解放ということです。どういうことかと言いますと、私たち日本人の宗教観の根底にはいわゆる ご先祖様を崇拝する姿勢が根深くあります。ご先祖様を粗末に扱ったら、ご先祖様は私たちを守ってくれないと考えてしまいがちですよね。それとともに、江戸時代のキリシタン弾圧の影響で、家の宗教は勝手に変えたりなくしたりできないと思い込んでしまいがちです。江戸幕府によって1613年、キリシタン禁令が出され、さらに宗門改め、寺受け制が出され、家ごとに必ずどこかの寺に所属しなければならないとされていました。1657年には5人組制度が設けられ、5世帯が連帯してそこからキリシタンが出ないように見張って、もしキリシタンがその中から見つかれば、その5世帯全員に連帯責任を取らせるというものでした。さらに1695年にはキリシタン類改めが出て、隠れキリシタンが出ないように7代にわたって監視するというものでした。こんな過酷な歴史は世界に類を見ないでしょう。いわばそれは血塗られた呪いの系図のような歴史です。この歴史が日本選挙を困難にしている深い理由であり、そういう意味で日本人は未だに家の制度から自由になっていないと言えるでありましょう。しかし、そのように呪われた系図も、主イエス・キリスト様が切り開いてくださった十字架の血による恵みの救いに入れていただくならば、私たちの代で断ち切ることができ、新しい恵みと祝福の系図に変えていただけるのです。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と福音書の冒頭に記されていますが、私たちは信仰の決断をもって主イエス・キリスト様にある恵みと祝福の系図の一員とされてまいりましょう。お祈りいたします。恵みと誠に富みたも天の父なる神様、あなた様は私たち一人一人に慈しみの恩恵を注いでいてくださり、軒の小スズメ一羽でさえもあなたの御心以外に地に落ちることはないとイエス様は仰せたまいます。皆様お一人お一人の上に神様の慈しみの恩恵が注がれておりますことを信じます。この週もあなたの御前に直き信仰の祈りを、そして生活の裏付けをもって救い主のご降誕の恵みを隣人にお明かしさせていただけますように、その学びを、職務を、生活を、お一人お一人の方々との関わりを、恵みをもってお守りを導きくださり、内なる命への回復をもたらしていただけますよう。続きまして、聖餐の恵みに共に預からせてくださいませ。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは御言葉を心に覚えつつ、聖餐式に共に臨ませていただきましょう。お手元の新聖歌49番の一節を賛美し、聖餐式に臨んでまいります。新聖歌49番の一節。 師としての阿部睦子姉妹と小西佳子姉妹、前の方にお進みいただけますでしょうか。ただいまから主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。皆様に申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマ、洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は、共に倍賛されますように。まだ信仰を告白し、バプテスマ、洗礼を受けていない方は、聖餐のパンとブドウ液を受けることはなさいませんように。救い主イエスキリストを信じてバプテスマ洗礼を受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリスト様が十字架の上に死に、私たちの罪そのものとなってくださり、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主イエス様の慈しみと十字架の見苦しみと深く覚えさせてください。今備えられておりますこのパンとブドウ液を祝し性別してください。御前に悔い砕かれた心を持って主イエスキリスト様の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。最初にパンの分散をいたします。私たちの主イエス様は渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。 聖餐のパンを受け取っておられないクリスチャンの方はおられるでしょうか。よろしいでしょうか。それでは信仰を持って心の内にキリスト様を味わいましょう。増益の分散をいたします。私たちの主イエス様は同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。を受け取っておられないクリスチャンの方おられるでしょうか。よろしいでしょうか。それでは信仰を持って心の内にキリスト様を味わいましょう。生産感謝の祈りは後ほど合わせてお捧げいただきたいと思います。それでは先ほど賛美いたしました新聖歌49番の2節以降のところを賛美いたしましょう。その間によろしくお願いします。
こわわがたね体なり子は
をご一緒に賛美いたしましょう。
作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりいて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
献金は神の恵みに対する感謝と御言葉への応答の印です。献金の趣旨をご理解できない方やご用意のない方は黙祷のままお過ごしください。それでは那須磨貴子姉妹にお願いします。
お祈りいたします。12月来週アドベントの始まった聖地の中、この世の素晴らしいお天気を与えてくださいました。鬱陶しかった11月の後半の天気、そのようなものがそれからばれるような素晴らしい心を満たす日の平日にあなたの御言葉をお伺いすることができましたことを感謝いたします。イエス・キリストの系図と本当に避けて通るような箇所からのこのような学びをいただけるとは本当に喜び、幸と驚きを与えていただきました。原山先生の取り次ぎに感謝いたします。私たち日本を見ながら本当にイエス・キリストとは何の関わりもないようなそのようなものでありながら、私たちも神の壮大な計画のうちにこのようにあなたにつながるものとしてこの場におられるお一人お一人であることを覚えさせられまして、本当に温かい神からのつながりを、それからのつながりを温かくいただいているんだなとしみじみ思われました。これからアドベントが一つ一つ計画され、その中に働いてくださる方々行事という全てを通してあなた様の一人子の降誕を祝う日の頂点へと持っていかれると思います。どうぞ私たち一人一人がそれに向かって心を込めてつながっていくことができますように、本当に弱い私たち一人一人ですので、あなたの御霊が働いてくださいますようにお願いいたします。朝の司会者の祈り、本当にここにいらっしゃるお一人のお一人の祈りにつながっておると思います。どうぞ全てをあなたの御胸の中で上へとつなげてくださいますように、私たち一人一人が喜んで12月を今週を歩んでいきますように、今日の啓示のお話の中からいただきました恵みを、私たちがこの場におるということを本当に感謝しながら、皆様の祈りに合わせイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
報告の時を待ちます。どうぞ週報をご覧ください。週報左下の来週日礼拝講師は時間の通りです。どうぞお祈りを持って